2ページ3交通未来都市宇都宮ハローニューシティ未来へ進むライトライン2ページシンボルマークタイトルにシンボルマークが添えられています。黄色いくさび型のマーク、稲光と LRT が前進する様子をイメージさせる形状で未来へ進む姿を表しています。マークの下に羽賀宇都宮 LRT の文字が漢字とアルファベットで2行に配されています。シンボルマーク終わり。2ページロゴマーク、タイトルにスーパースマートシティのロゴマークが添えられています。 SDGs のカラーホイールを模したもので、宇都宮にちなんだ17枚のイチョウの葉が円形に配されています。中央にアルファベットでスーパースマートシティ、その下に宇都宮 SDGs と書かれています。ロゴマーク終わり。2ページ写真、タイトルの右に停留場に停車する LRT のイメージ写真が掲載されています。斜め上方から俯瞰した停留場付近の様子、車体の黒い窓と黄色い L 字型のラインが施された車両、乗降客や周辺を散策する人々、広い歩道には街路樹が植えられています。写真終わり。今月から全線で試運転を実施。今年8月の開業に向けて、いよいよ今月から全線で試運転を実施します。また5月からは宇都宮ライトレールが習熟運転を実施する予定です。2ページ写真、タイトル背景、紙面半分ほどに LRT のイメージ写真が掲載されています。鬼怒川にかかった鉄橋を渡る LRT。 真っ白な鉄橋と黒の車体に黄色のラインが鮮やかな車両が日の光を浴びて輝いています。川には群れをなして飛ぶシラサギ、遠くには市街地の建物も小さく見えています。写真終わり。2023年4月から全区間で実施。2ページ図、この図は試運転の実施区間について、すでに実施中の区間と4月から実施する区間を示したものです。宇都宮駅東口から羽賀高根沢工業団地までの全停留場が左から順番に記載され、その上に2022年11月から実施中、2023年3月から実施中、2023年4月から全区間で実施の文字が帯状に色分けして書かれています。順に読んでいきます。2022年11月から実施中、宇都宮駅東口、東宿郷、駅東公園前、峰、妖刀三丁目、宇都宮大学妖刀キャンパス、平石。2023年3月から実施中、平石、平石中央小学校前、飛び山城跡、清涼高校前、清原地区市民センター前、グリーンスタジアム前。2023年4月から全区間で実施、宇都宮駅東口からグリーンスタジアム前に加えて、由比の森西、由比の森中央、由比の森東、羽賀台、羽賀町工業団地管理センター前、樫の森公園前、羽賀高根沢工業団地の全区間で実施となります。図終わり。下記交差点では、交通ルールが他の交差点と異なりますので、ご留意ください。平石中央小学校前停留場付近、清涼高校前停留場付近、清原中央公園北、清原地区市民センター前停留場付近、グリーンスタジアム前停留場付近。ライトラインは車用の信号が東西、南北方向ともに赤信号の間に通行します。以下架線、車のドライバーの皆さんは 車用の信号の表示に従って通行、架線を終わりしてください。試運転中は低速、時速 5km で走行し、待ち時間が長くなることがありますので、ご協力をお願いいたします。2ページ、図。清原地区市民センター前停留場付近の例。この図は、十字路の交差点を LRT が通行する際の車用信号機の表示を示したものです。LRT が左方向の道路から交差点に進入、左折して上方向の道路に向かって走行しています。走行レーンは、左方向の道路は車と同じ左側通行で、左側歩道寄り、上方向の道路は車と対向する右側通行となり、右側歩道寄りになっています。この時、東西南北4つの信号機は赤になり、車が停車しています。吹き出しでライトラインが通過する際、車の信号がすべて赤になりますと書かれています。図終わり。試運転についての詳細はホームページをご覧ください。QR コードの表示あり。決定。停留場の副名称、ネーミングライツが決定しました。LRT 副停留場名称のネーミングライツ契約を締結しました。副名称は停留場サインや車内アナウンス、パンフレット等で使用します。2ページ、表。この表は、副停留場名称が決定した11箇所の停留場について、停留場と副停留場名称を示したものです。停留場には、1から11の番号が振られています。順に読んでいきます。停留場、1、宇都宮駅東口、副停留場名称、愛称、ライトキューブ宇都宮前。2、駅東公園前。栃木銀行宇都宮東支店前。3、ミネ、CDAP ジャパン本社前。4、妖刀三丁目。新宇都宮リハビリテーション病院前。5、宇都宮大学妖刀キャンパス。ベルモール前。6、飛山城跡、秋も前。7、清涼高校前、作新大、作新短大前。8、グリーンスタジアム前、キャノン前。9、ゆいの森西、阿久津整備前。10、ゆいの森東、ホンダカーズ栃木中央、ゆいの森店前。11、芳賀町工業団地管理センター前、リブドゥコーポレーション、栃木芳賀工場前。表終わり。2ページ、地図。この地図は、副名称が決定した停留場の位置関係を、1から11の番号とともに示したものです。宇都宮駅東口から、順に線路に沿って、すべての停留場を読み上げていきます。1、宇都宮駅東口。東に進み、東宿郷。2、駅東公園前。3、ミネ。4、妖刀三丁目。5、宇都宮大学妖刀キャンパス。平石中央小学校前。南東に進み、鬼怒川を越え。6、飛山城跡。7、清涼高校前。北東に進み、清原地区市民センター前。北に進み、8、グリーンスタジアム前。9、ゆいの森西。東に進み、ゆいの森中央。10、ゆいの森東。芳賀台。11、芳賀町工業団地管理センター前。北に進み、樫の森公園前。芳賀高根沢工業団地 となっています。地図終わり。レポート。試運転中の脱線。2022年11月19日発生にかかる調査結果と取り組みについて。11月に発生した試運転中の脱線について、車両や軌道の専門家で構成する有識者会議にて中間報告がまとまり、脱線の原因や考察、対策案が示されましたので、お知らせします。1、原因究明にかかる調査の概要。走行調査。車両の横ぶれと速度影響の解析を行うため、振動加速度計を用いて低速、時速 5km から時速 10km で車両の挙動測定をしました。3ページ写真。走行調査の様子。テスト走行をする先頭車両。ヘルメットと安全ベストを着用した数名の係員が車両の両側に立ち作業をしています。写真終わり。PQ 測定試験。車輪がレールを下に押す力、P、臨重と車輪がレールを横方向に押す力、Q、応圧を測定しました。3ページ図。臨重 P と応圧 Q のイメージ。この図は車輪からレールに加わる力の方向を示した断面図です。レールに車輪が乗っている状態を進行方向から見たもので、車輪についている帽子のつばのような形をしたフランジと呼ばれる部分がレール内側に接触しています。また、車輪からレールに加わる力の方向を赤の矢印で示しています。なお、レールの形状は LRT 特有のもので、レールの内側にフランジがはまる U 字型の溝がついています。下向きに P、臨重、レール外側に向かって横向きに Q、応圧となっています。図、終わり。モニタリング。走行時の車体と台車ストッパー、車体と台車の大きな横ぶれを制限する装置の接触状況や車輪とレールの接触状況等について、台車に設置した小型カメラで確認しました。3ページ図。車体と台車の動き、イメージ。この図は3両編成の車両が事故現場を通過するときの挙動を示したイメージ図です。S 字カーブに入り、台車は3両ともレールの走行ライン通りに進んでいますが、車体は台車とは異なり、蛇行するような動きをしています。先頭車両は右コーナーに進入し、車体先頭が左に振れ、最後尾の車両も車体最後尾が外側に振られています。図、終わり。3ページ、写真。台車ストッパーの映像、静止時。台車ストッパー部の構造を示した写真です。台車に取り付けられたコの字型部材の凸側を、車体に取り付けられた台車ストッパーに当てて横ぶれを制御するもの。この字の凸側2箇所は、それぞれハサミ角130度ほどの2面で構成され、横方向と前後方向が台車ストッパーに当たる構造になっています。写真終わり。2、調査で分かったこと。脱線時の走行パターンでは、分岐器と半径25メートルの曲線が近いため、特殊な S 字カーブを通過するルートになります。下の図。音訳者中。下の図は次のタイトル、経緯脱線事故時の走行パターンに読み込みます。音訳者中終わり。そのルートを速い速度で走行したため、車体が台車を中心に大きく横に振られていることが分かりました。右の図。音訳者中。右の図はその次のタイトル、原因・脱線のメカニズムに読み込みます。音訳者中終わり。また、その他のパターンにおいても、カーブ区間の左右のレールの高低差や 大きな音圧が影響し、脱線係数、脱線発生に対する安全度の指標が高いことが分かりました。経緯、脱線事故時の走行パターン。3ページ、図。この図は、通常時の走行パターンと、脱線事故時の走行パターンについて、2つの図を使い、それぞれ走行ルートを矢印で示したものです。順に読んでいきます。はじめに、通常時の走行パターン。LRT の線路は、駅東口停留場から、ライトキューブ宇都宮を左手に見ながらカーブして東に伸びています。また、停留場にはライトキューブ宇都宮側に1番線、JR 宇都宮駅側に2番線があり、いずれも上りと下りの車両が発着します。一方、LRT は車と同じ左側通行なので、本線の上りと下りの線路は決まっており、発着ホームに応じて線路が入れ替わるための分岐箇所がカーブ出口に存在しています。一番線発の下り車両はカーブの内側を走行し、分岐部をそのまま直進して下り本線へ進みます。一番線着の上り車両は分岐部を右に交差してカーブの内側を進み、停留場に入ります。二番線発の下り車両はカーブの外側を走行し、分岐部を左に交差して下り本線へ進みます。2番線着の上り車両は、分岐部をそのまま直進して、カーブの外側を進み、停留場に入ります。次に、脱線事故時の走行パターン。脱線事故時は、速度約時速 13km で下り本線を、駅東口停留場に向かって逆走。分岐部を左に交差して、カーブの外側を進み、2番線に入る走行ルートを取っていました。また、脱線箇所は、分岐を通過して、カーブに進入するところであることが示されています。図、終わり。原因、脱線のメカニズム。3ページ、図。この図は脱線のメカニズムを簡単なイメージ図と写真を使って示したものです。時系列に沿った3つの事象で説明されています。順に読んでいきます。丸1、分岐器と急曲線が近い特殊な S 字カーブに入り、車体が右側に向いた状態で進行。台車はレールに沿って進行。分岐出口付近の車両の挙動を示したイメージ図が添えられています。台車はレールに沿って進み、車体は台車に対して右側を向いています。丸二、走行スピードが速かったため、車体が左に大きく触れ、台車ストッパーに強く当たる。この時、音圧と脱線係数がピークに。右カーブ進入時の車両の挙動を示したイメージ図が添えられています。台車はレールに沿って右旋回し、車体は台車に対して大きく左側を向いています。また、台車ストッパー部分の拡大写真が添えられています。台車に取り付けられたコの字型の部材が、進行方向左前側で台車ストッパーに当たっています。丸三、曲線外側へ脱線。車両がカーブ入り口で脱線したイメージ図が添えられています。カーブ入り口に赤丸で脱線箇所と記載されています。図、終わり。3、現在の対応。駅東口において、脱線の要因を抑えるため、以下の対策を行っています。3ページ、図。この図は、調査結果に基づく課題の抽出と解決への対応を示したものです。課題は2つ。順に読んでいきます。1つ目、課題の抽出。特殊な S 字カーブを速い速度で走行したため、車体が大きく振られ、台車ストッパーに強く当たっていました。台車ストッパーの当たりを弱めるため、速度制限が必要。 解決への対応、脱線が発生した走行パターンでの速度制限、時速 15km 以下を時速 5km 以下にする。二つ目、課題の抽出。その他のパターンにおいて脱線係数が高い傾向が見られました。カーブ区間の左右のレールの高低差や大きな凹圧が影響。さらなる安全性向上のため、左右のレールの高低差の解消、凹圧の分散が必要。解決への対応。カーブ区間の左右のレールの高低差をなくす工事等の実施。現在実施中。図、終わり。工事等の完了後、再度安全性を確認する調査を行うなど、皆様に安心してご利用いただけるよう、今年8月の開業に向けて、今後とも全力で取り組んでまいります。脱線についての詳細はホームページをご覧ください。QR コードの表示あり。お問い合わせ。LRT 企画課共同広報室。電話 028-632-2305。LRT の交通ルール、乗り方は、u-movenext.net、movenext 宇都宮で検索。